今日恵みの中でイエス様のご降誕をお祝いするこの季節、ルカの福音書1章の26節から38節の御言葉、タイトルはこの中に書かれてあります。37節、神にとって不可能なことは一つもない。そして、なぜクリスチャンはいつも喜んでいられるのか、もう今日もう最初から礼拝し、そしてまた私たちはメッセージシリーズを通しても受け取っている感謝な恵みですけれども、もう一度今日御言葉を通して確認し、そして主ご自身の前に御言葉を行う者、御言葉を生きる者としてさらに共に祝福に預かっていきたいと願います。ルカの福音書1章の26節から38節、ではまず最初に御言葉を朗読してまいりましょう。はい。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツも、あの年になっていて、男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。アーメン。今日タイトルとして、また私たちが信じている信仰の土台、37節をもう一度ご一緒に告白しましょう。3、はい。神にとって不可能なことは一つもありません。もう一度、3、はい。神にとって不可能なことは一つもありません。アーメン。主は全能の主、主権をもって全てを治められるお方、このお方の栄光のために全ては形作られました。この方にとって不可能なことは一つもありません。アーメン。その主権を知る者として、この皆を教えられる者として、今日も主ご自身の御言葉に共に預かることができることを心から感謝いたします。今日このところからいつも喜んでいる、それはこの28節のところにおめでとう、恵まれた方とありますので、このところに注目して見ていきたいと思いますが、この26節から38節のところまでで、今回このことを通して本当に励まされたこと、そのことをまず最初にお分かちさせていただきたいと思います。それはこの26節から38節のところの、その一連のストーリーが全て御使いガブリエルとこのマリアとの会話、対話によって導かれているということです。この御使いガブリエルは神様ご自身から使わされて、そして神の御子イエス・キリストが到来するという、その絶大な、もうこれ以上のニュースはないというニュースを伝えるために使わされてきていますけれども、この御使いガブリエルはダニエル書を見るならば、 ダニエルにも現れて、この神に愛されている者よ、恐れるな、私はあなたに伝えるために使わされてきたのだと、ダニエルに対しても、神の御子イエス・キリストがこの地に来られ、そして主ご自身がこの地に御国を完成されるという主ご自身の特別な喜びの訪れを知らせるために使わされてきています。またこの御使いガブリエルはこの母マリアのところに現れてくださる、その直前に誰に現れているかというと、ザカリアのところに現れて、同じようにこのバプテスマのヨハネが与えられるということを喜びの知らせ、この19節のところ、私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。このようにして、御使いガブリエルは、この、ダニエルに現れ、またザカリアに現れ、そしてまたマリアに現れて、喜びの知らせを伝えるために使わされています。御使いという言葉を新改訳聖書第3版で検索すると何回出てくるでしょうか。お手元でポッポッポってノート取ってる方も、検索ソフトがあれば見ていただきたいんですけども、私の聖書の検索では213回もこの御使いという言葉が聖書の最初から最後までに書かれてありました。ヘブル語でもギリシャ語でもこの御使いという言葉は使わされるもの、メッセンジャー、神のメッセージを伝えるものという意味において、ヘブル語でもギリシャ語でも使わされています。つまり神様は、神様ご自身の喜びの訪れ、そしてまた本当にイスラエルを愛して、そしてまた全世界のすべての人たちを愛して、神様がどうしても伝えたいというメッセージを伝えたい時には、時には主は御霊によって直接的に語られますけれども、時には人の形をとって主ご自身は御使いを送ってくださって、私たちがそれをちゃんと受け止めることができるようにと、その御使いを使わせてくださるということを知る時に、本当に主は真実なお方です、主は良いお方です、そしてその良いメッセージを伝えたいと、弱いまた迷いやすい人々に対して主ご自身はこの本当に愛と配慮を持って使えてくださっているお方であることを覚えて、もう一度神の国の主権者イエス様は良い羊飼いです、アーメン。このお方が御使いを通して私たちにしてくださること、ヘブル書の1章の14節に確認し、本当に主は良い羊飼いとしてこのところで御使いを通して導いてくださったように、今も変わらない主は御霊によって働いておられ、また今も御使いを使わして主ご自身のメッセージを、どうしても伝えたいメッセージを主ご自身は伝えてくださるお方であること、ご一緒にヘブル書1章の14節を朗読して主に感謝しましょう。さあ、はい。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。アーメン。主ご自身が愛するイスラエルのために、また同じ恵みの中に、用事の中から、主ご自身が一方的な恵みの中で贖い出してくださった私たち、救いの相続者となる私たちのために、主が使わせてくださる御使いを心から感謝し、主を褒めたたえます。アーメン。そしてその主ご自身の恵みの中で大切なのは、御使いも伝えたいのは神の御心です。神の御言葉をメッセンジャー伝えるために使わされています。今日も主ご自身の御言葉に共に預かれることを感謝して、今日2つの言葉に注目します。その第1番目は28節のところに出てきております。御使いガブリエルが入ってくるとマリアに言った、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。おめでとう恵まれた方、このところから第1番目、イエス様と出会ったクリスチャン、今日このだいぶストーリーをマリアのストーリーから今を生きる私たちまで展開しておりますけれども、本当にイエス様の訪れを受け取ったマリア、どれだけ本当に祝福された人でしょう。マリアは本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうと、特別な神様の祝福に感謝を、喜びを捧げています。でも今生きる私たちもこの同じ恵みに預かっていることを心から感謝し、主の御名を心から崇めます。この最初に このおめでとうという言葉はギリシャ語でカイロという言葉が使われています。でこのカイロという言葉、ちょっと今日一つギリシャ語、まあヘブル語が多いんですけど、今日はギリシャ語カイロ、そのカイロという言葉をちょっと言ってみましょう。はい、カイロ、これは挨拶の言葉としてギリシャ語で当時使われていた言葉であり、そしてその元々の語源は喜び、またここでこの恵みという言葉が、おめでとうという言葉に訳されていますけれども、聖書全巻の中でおめでとうと訳されているのは日本語だけです。それも口語訳聖書と新化訳聖書と新共同訳聖書が訳で一致しているのはここだけでした。訳者も本当に苦労したんだと思うんですけども、おめでとうと訳されているのはここだけで、そしてこの言葉は、こんにちは、そしてという挨拶で用いられ、そして言語は、喜び、だから喜びなさいというこのように、言語の意味は捉えることができます。そしてこの、マリアに対して現れた御使いガブリエルが、喜びなさい恵まれた方という、そのマリアの事情はもう皆さん私たちよくわかると思います。本当にこのマリアは、欄外中にも書かれてあるようにミリアムという名前です。標準のガリラヤということの中にあって、その小さなナザレの町ではユダヤ人がダビデの子孫としてメシアの到来を待ち望んで、お父さんから息子に対して、子供たちに対して、またその子孫に対して信仰教育がなされていました。ミリアムといえばモーセのお姉さんです。モーセが殺されそうになるときに、その水からモーセを救い出して命を救って、そしてまたモーセが主のために立ち上がったときには、アロンと共にこのイスラエルをあがなうために共に立ったあのミリアムです。そして聖書の中ではこのミリアムは最初の女預言者と呼ばれています。このユダヤ人のこの当時の女の子たちの中においてはヒロイン中のヒロインです。そのような名前が付けられたマリアですから、この主ご自身がメシアとして来られるということを聞いて約束の中から待ち望んでいました。そしてその中においてなんとこの御使いがおめでとう恵まれた方というふうに現れる、本当に驚いたと思いますけれども、彼女の中にはその彼らのまたナザレの町には主ご自身メシアを待望するそのスピリットがありました。でも今日このところで御使いが喜びなさいというふうに語られる最大の理由に今日私たちは共に目を向けたいと願うのです。その最大の理由とは、私たちも全ての人が知っているようにこのところ において歴史が変わったのです。この時歴史が動いたのです。主ご自身の永遠の初めからのご計画が、この時主ご自身が神の御子イエス・キリストが人となってこの地に来られ、十字架と復活の贖いをもって神の国をこの地に打ち立てるという計画が、もともとあったそのご計画がいよいよこの時になされる。だからこそ主ご自身は御使いを使わしてマリアに対しておめでとう恵まれた方、マリアは恵まれた方ですけども、そしてそのイスラエルもそうです。そしてまたその恵みに預かる今イエス・キリストを信じる全ての私たちは、今このおめでたい恵まれた人と主が私たちを作り変えてくださったことを心から感謝いたします。アーメン。主ご自身は喜びなさい、その喜びの知らせはマリアだけにとどまらず、このイエス・キリストの到来を通して祝福されるイスラエルと全世界の全ての人に対する喜びの知らせでした。ま、このルカの福音書の2章の10節のところを、見ていきましょう。ルカの福音書2章の10節11節の御言葉、このところでこの知らせはマリアだけのものではなくて、この民全体のためのものであると宣言されています。はい、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。アーメン。このようにイエス様がこの地に来られるというニュースは、単に小さな一人の人のためのニュースではなくて、本当にそれは 喜びをもたらす、もう喜ばざるを得ない状況をもたらす、本当に絶大なこの地上の最高のニュースであることを心から感謝いたします。そして主ご自身がこの恵みの中に私たちを今驚くべき恵みの中で加えてくださったことを感謝し、エペソ一章の5節から7節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。はい。神は胸と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称えられるためです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。アーメン。この恵みに預かっている人は主に感謝を捧げ、ハレルヤと喜びを宣言しましょう。三杯ハレルヤー、アーメン。そして隣の人に帰ろうと、おめでとうと宣言してください。帰ろうでも、帰らないでください、帰らないでいただきたいと思います。おめでとう、これは帰ろう、本当に喜びなさいと宣言している主ご自身の語りかけです。で、今日私たちはこの主にあって救われただけではなくて、この主が良い羊飼いとして私たちと共にいてくださって、私たちをどのような中にあっても導いて導き通してくださる方であることを今日この朝もうひとたび感謝いたします。アーメン。このお方が私たちを主ご自身の働きの中に今用いていてくださいますけれども、今日主イエス様の弟子の姿を通して今日私たちが何を喜んでいるのかということについてもう一度焦点をイエス様だけに、そしてまたイエス様が成してくださった恵みに私たちは焦点を合わせたいと願います。ルカ福音書10章の17節から20節の御言葉では、ご一緒に3杯。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。アーメン。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。アーメン。今日このイエス様が言われるところは本当に大切で、私たちはこの主ご自身の皆の栄光のために、そしてまた囚われている人がその束縛から解放されるために、イエス様ご自身が弟子たちに最初に与えられたのは悪霊追い出しの権限です。本当に主ご自身の皆の栄光のために私たちはこの主から与えられた権限を用いて主の栄光のために共に使えます。でもその主ご自身のお言葉は、この悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。それ以上の最大の喜びはイエス様がこの地に人となって来てくださって、そして十字架と復活において成し遂げてくださった完全な贖いの御業です。アーメン。十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。そしてあなたの名が天に書き記されていることを喜びなさい。アーメン。だからこそ今日私たちは御使いが現れて喜びなさい、恵まれた方と言われるときに、今日私たちは本当に恵まれたものとして主を喜びます。アーメン。そしてこの天の命の書に名が記されているということは、私たちにとって本当にすべて黙示録の20、 一章の十二節、子羊の命の書に名が書かれてあるものだけが永遠の都に入ることができます。そのような素晴らしい恵みの道を打ち開いてくださったイエス様の皆を褒めたたえます。そしてその道を用意してくださったイエス様の十字架を私たちの誇りとします。その恵みの中で主ご自身が私たちをどのような中にあっても導き通してくださる。そして主ご自身が共にいてくださる。そしてこのお方は私たちが弱い時にも最強のお方として私たちを導き通してくださる。良い羊飼いとして導いてくださることを私たちはメッセージシリーズの中で受け取り、そして私たちはそのお方には何でもできる。だからこそ今日も宣言します。神にとって不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもありません。このお方は私たちを贖い出し、そしてまた最後まで導き通してくださる真実なお方。今日私たちが自分の信じる力というところに目を留めるのではなく、このお方には何でもできる全能の主が私たちの主となって、良い牧者としてどのような中においても導き通してくださるこの力がこのお方にあることを心から感謝して、この全能の主、神にとって不可能なことは何一つありません。アーメン。だからこそ今日私たちはこのお方にあって、このお方と共に歩むことができることを今日も主に感謝し、第一ペテロの一章の八節九節の御言葉を、私たちは主イエス様が私たちのと共に私たちのうちにいてくださることを通して体験するものとされています。ではご一緒に第一ペテロ一章の八節九節をご一緒に朗読しましょう。はい。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である。魂の救いを得ているからです。アーメン。今日もイエス様にあっておめでとう、恵まれた方、今日もイエス様にあって喜びなさい、恵まれた方とされていることを主に心から感謝し、栄光をお返しいたします。アーメン。第2番目に、このマリアの発言の中から今日私たちが受け取る大切な二つ目の宣言は、このストーリーの結末として主ご自身の前にマリアが、本当に私は主のはしためです、38節、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。このお言葉というのは単なる御使いの言葉ということだけではありません。御使いはメッセンジャーとして神の御言葉を伝えるために使わされますから、その本体をマリアは受け取ったということです。ですから今日この、喜び、どうぞお言葉通りこの身になりますように、第2番目として今日私たちがこの、主の前におめでとう、恵まれた方、喜びなさい、恵まれた方とされているものとして、私たちも喜んで全てを主に明け渡し、そして主ご自身が私たちを弟子として招いてくださる、私に従ってきなさいと招いてくださる、そしてそもそも私たちはイエス・キリストと共に十字架につけられました、一つとされています。アーメン。そしてこのお方に従うようにと、このお方の歩みの中に加えられています。今日このところにおいて、御使いガブリエルがマリアに現れる前にザカリアに現れました。このことを先ほどお話ししましたけれども、このザカリアに現れた時とこのマリアに現れた時、少しやっぱり注意深く対比を見ながら聖書を見る必要があります。そしてそのところに使われている言葉を通して、神様がやはり神の言葉に対して、本当に主ご自身、神の言葉に対してこの真剣であるお方であるということをこのところからも見ます。このザカリアもまたマリアもそれぞれ主の言葉に対して本当に真剣だったと信じますが、 まずザカリアですけども、ザカリアは当時の宗教的中心地だったエルサレムの神殿において、それも宗教的に熱心に全てのことを落ち度なく行っている長老のザカリアです。そしてこのザカリアですけども、本当にこの全ての事柄で言うならば、この当時のユダヤ人社会の中において一番のエリートの人の、そしてまたそれも御言葉を落ち度なく行っているその人のところに主が現れてくださったんだということを見ることができます。その中において祭司ザカリアは御使いが現れた時に不安を覚え、恐怖に襲われたと書かれてあります。12節のところですけども、そして神の言葉を疑ったゆえに、彼は一定期間口を聞くことができなくなってしまいました。メッセンジャーが使わされた時にメッセージを伝えられなくなってしまうという、そのようなことになってしまったわけです。でもこのザカリアとは違って、今度マリアの方に目を向けたいと思いますが、マリアが生まれたのは異邦人のガリラヤ、エルサレムから本当に離れた、そしてまた田舎町のナザレから何の良いものが出るだろうと言われたような、そのような町で一人の少女としてマリアは、生活していましたが、このところに御使いが現れた時にマリアは驚いた様子はなく、彼女はひどく戸惑ったというのは、先ほどの何の挨拶だろうか、回廊という言葉が挨拶で使われているので、何の挨拶なんだろう、何の回廊なんだろうというふうにこのマリアは考え込んだということで、この御使いが語られることに疑いを持った、また御使いの存在に恐怖に怯えたということは書かれてありません。そしてこのところで考え込んだという言葉が使われていますが、ギリシャ語ではティアロギゾマイという言葉が使われて、思い巡らす、よく考えるという言葉が使われています。私はこのところで信じるんですけれども、このナザレのダビデの子孫として、このメシアの到来を待ち望むこの当時のユダヤ人家庭の中において、またマリア、ミリアムという名前が付けられるこの家庭において、マリアの家では聖書教育がなされ、そして当時13、4歳だったと言われるこのマリアに対して、それまでの間に両親は熱心にこの御言葉を教えて、その神の御言葉、この後にこのそうでなければ理解することができない第二サムエル記7章のところに書かれてあるダビデ契約と、私たちが暗記することもできないほどの長いところの御言葉を端的に御使いが語っているときに、それを疑っている様子は見受けられないのです。本当に主ご自身の使わした御使いが語られることと、今目の前に立っている御使いが語られることと、そして今まで両親によって教えられてきたその聖書の言葉が本当に合ってるのかどうかということを、彼女は思い巡らし考えていたと私は信じるのです。そしてそのような状況の中にあって、2章の19節のところにおいても、マリアはまたこれらすべてのことを心に収めて思いを巡らしていたと書かれてあります。神の言葉を思い巡らす者は最高の祝福を受けると、詩編の一編のところにも書かれてある通り、主ご自身のその家庭の中で信仰教育を受けたこのマリア、このエルサレムの神殿において最高の教育を受けたザカリアも、主ご自身のご計画のために用いられましたけれども、もしかすると何か熱心さの度合いというところの中で、その本当に御言葉に対する純粋さ、それはこの聖書のストーリーの中においても、御使いは聖書の最初から書かれてあるわけですから、この御使いがこの現れた時に、おーおーおお、びっくりした、御使いがいるなんて思わなかったっていう恐怖、これは私の推定想像ですけれども、この聖書の御言葉は一生懸命学んではいるんだけれども、本当にいたの御使いさんみたいな、そのような驚きと恐怖が、ここに書かれてありますけども、マリアの対応は違います。マリアはその挨拶を挨拶として受け取って、今目の前で起こっている出来事、そしてこの主ご自身が今語っていることと、起こっていることと、そして神の御言葉がどのように言っているのかということをきちんとわきまえて深く思い巡らす、そのような中にあって主ご自身の語りかけを受けたマリアはついに、 あなたのお言葉通り、それは御使いの単なるこの短い会話のことだけではありません。聖書全巻を通して書かれてある神の国の祝福です。イエス様が来られるこの地に神の国を打ち立てられる。そしてイスラエルを通し、そしてまたイエスキリストを通して全世界のすべての人々がイエスキリストにあって救われるというこのお言葉がこの身にまずなりますように。アーメン。このようにマリアは自分の身を明け渡しました。神の御言葉には力があることを、そしてまたそれは今も今日も、昨日も今日も変わらず、そしてまたこの御言葉が私たちに命を与え、また導くものであるということを、今日私たちはこの御言葉の中からおそらくこのようにして訓練されてきたこのマリアの姿勢の中から、今日もうひとたび私たちは御言葉の素晴らしさを私たちは受け取りたいと願います。第2テモテの3章の14節から17節の御言葉です。神にとって不可能なことは一つもありません。神の国において神様は純真な子供たちを神の国の栄光のために用いておられます。アーメン。ご一緒に私たちも幼子のように神の言葉一緒に、受け取ります。3、はい。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。アーメン。マリアは主ご自身の使わした御使いの語りかけと、自分が幼い頃から聞いてきた両親から受けた聖書教育の中で、本当にそれが何を語っているのかということを受け止めたときに、お言葉通り好みになりますようにと、そのところから主ご自身と共にその歩みを始めていきました。カナというところで行われた婚礼において一番最初にイエス様が奇跡を表しますが、その奇跡を表すために母マリアがリーダーシップ、その働きの一部を担うこととなりました。その時に言われたのは、この方が言われることは何でもしてください、イエス様が言われることは何でもしてください。それがマリアのスピリットでした。イエス様ご自身の前に、また御言葉の前に、そのお言葉通り好みになりますように、主ご自身のお言葉が言われるところに私も明け渡します。そしてマリアはその歩みの中において、イエス様ご自身が十字架にかかられる時にも、その十字架のもとに立ち続けました。文字通りイエス様の与える十字架を追って、最後までイエス様に従い通しました。お言葉通り好みになりますように。マリアは自分の利益を考えて自分の都合のいい部分だけを取るのではなくて、お言葉通り主よあなたが言われること、そのすべてが好みになりますように、あなたが言われることは何でもしますという、そのような御言葉に対する献身の中において、主ご自身の恵みを体験するものとなりました。主ご自身の恵みの中で、このマリアが最後までこの十字架のもとに立ち続けることができるというのは、人間では到底考えることはできません。でも自分の利益だけではなくて、主ご自身が望まれることを選び取り、また選び取る力も主が与えてくださいましたけれども、そのように歩んでいるマリアに対して、主ご自身が十字架の前にも立ち続けるその力を与えて導き通してくださいました。イエス様こそそのすべてを十字架の上で担ってくださって、そしてまたその御業を成し遂げてくださったお方だからです。今日も私たちは今日この時に御言葉、そしてまたイエス様ご自身にもう一度私たちの身を 明け渡してまいりましょう。ヘブル書12章の2節のところに、イエス様ご自身の十字架の目的、また主ご自身の喜びが記されています。ご一緒にヘブル書12章の2節を朗読します。ハレルヤ、様感謝します。ご一緒に、さ、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、イエス様ご自身が喜びとして見ていてくださったのはイスラエルです。そしてまた全世界のすべての人々が救われて真理を知るようになることです。そして主ご自身はその喜びの中に私たち一人一人を見ていてくださって、今日私たちは驚くべき恵みの中で喜び、また喜びなさい恵まれたものと主ご自身が私たちに語りかけてくださる、その語りかけの通りのものとされていることを今日主に心から感謝いたします。この主ご自身の十字架の目的、また主の十字架にかかられた主ご自身が喜びを持ってその十字架を忍ばれた、その喜びの対象の一人の中に本当に主が私たちを加えてくださっていることを心から主に感謝いたします。アーメン。だからこそ私たちは今日このお方の前に、私たちの持てるもの、先ほど賛美を持って、また私たちの持てるものを持って主を礼拝しましたが、今日私たち自身を持って主を礼拝してまいりましょう。第二コリントの九章の六節から八節のところご一緒に、朗読しましょう。さん、はい。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。アーメン。今日もアピールされましたように、この1年間のすべての捧げ物の中においても、また街道事業においても、また今年は世界選挙献金、また J センターのためにも、いろいろな捧げ物がありましたけれども、今まで以上に主ご自身が一人一人をまた祝福してくださって、その思いを祝福してくださって、そして主ご自身の前に一人一人がその恵みに応答して捧げてくださった、その豊かな捧げ物のゆえに、何よりも喜んで捧げるお一人お一人を主が喜んでいてくださいます。アーメン。そしてこの神は喜んで与える人、今度の、今日からまた私たちはこの時に、クリスマスの時に世界に向けて与えていきたいと願って、先週クリスマス献金もアピールされましたが、私たちは同じスピリットで私たちの主に喜びを持って、捧げていきたいと願います。でもこの最後に、神は喜んで与える人を愛してくださいますとありますが、このところで使われているギリシャ語は、この新約聖書の中では一回だけしか使われてない特別な言葉です。そしてその特別な言葉は、このイスラエルの民の中において主ご自身が命じた捧げ方、それは主の宮を建てる、また主の宮の奉納物を納める、その時には主ご自身の前に自ら進んで喜んで捧げる捧げ物によって、幕屋は建てられる、神殿は建てられる、奉納物は満たされるということでなければならない。いやいやながらではなく、強いられてでもなく、自ら進んで捧げる捧げ物によってだけ、その恵み、その宮は満たされる。今日私たち 主の前に喜んで捧げることができるものとされているのは誰でしょうか。私たちです。なぜならば主が先に私たちにその愛を恵みを豊かに表してくださったからです。今日私たちはこの喜んで与える人と作り変えてくださった主の前に私たち自身を喜びを持って捧げていきたいと願います。そして先週までに主ご自身が御言葉によって導いてくださった大牧者なる主が今私たちをこのクリスマスの季節、そしてまたこのコロナ禍で、全世界が苦しんでいるこの時代の中にあって、主が私たちを招いてくださるところに、主ご自身が喜びを持って私たちを使わせてくださるところに私たち共に出ていきたいと願います。ルカの福音書15章の4節から7節の御言葉をもう一度朗読し、主ご自身の喜びを確認し、そして主の前に私たちを共に捧げてまいりましょう。ではルカの福音書15章の4節から7節の御言葉です。ご一緒に、はい。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。アーメン。喜びが天にあるのです。一人の罪人が悔い改め死の前に立ち返るときに、天において喜びがなされ、イスラエルから全世界から一人の人が死の前に悔い改めて立ち返り、イエスは主ですと死の前に立ち返るときに、天において大きな喜びがあります。その喜びのために主ご自身はまず私たちにその喜びを与えてくださり、そしてまた私たちを導き通してくださることを心から感謝いたします。そしてこのお方が今日も私たちを主ご自身の喜びの場所へと私たちを導いてくださることを心から感謝いたします。ご起立ください。今日私たちはこのアドベント主を待望するという季節です。主ご自身がすでに2000年前来てくださったことを、十字架と復活の贖いを成し遂げてくださったことを心から感謝し、主を褒めたたえます。このお方がやがてこの地に再び戻ってこられます。そしてその時に主ご自身が喜びとして待ち望んでいるのは、今日私たちも主よ、あなたを来てくださいと待ち望み、主と顔と顔と合わせてお会いしたいと待ち望んでいますけれども、主ご自身も私たち一人一人のことを喜びとして、喜びの冠として迎えてくださる、そのために主ご自身もこの時を待ち望んでいてくださることを心から感謝いたします。そしてその時に主ご自身がもう一人の人を主ご自身が求めておられることを覚えます。そしてまた主ご自身は全ての人がその囲いの中にもう一度回復されることを願っておられます。主ご自身と心を合わせて、主ご自身の思いを私たちの思いとしてもう一度喜びと感謝を持って祈ってまいりましょう。賛美を導いていただきます。